こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は社会福祉援助の考え方というテーマで、大阪市立大学大学院教授の岩間信行さんにお話しいただきます。今日は第1回で、社会福祉援助ソーシャルワークの全体像、聞き手は河野滝です。岩間さん、今回から4回にわたりまして、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では今回のポイントから教えていただけますか。
はい、今日は3つの内容についてお話ししたいと思います。1つ目は、社会福祉における社会福祉援助ソーシャルワークの位置づけについて学ぶこと。2つ目は、福祉の仕事の多様性とソーシャルワーク理論の位置について理解すること。3つ目は、ソーシャルワークの基本構造からその全体像について理解を深めること。この3つです。
はい、ソーシャルワークという言葉なんですけれど、一般にはあまり馴染みがないですよね。
はい、そうですよね。一般的に社会福祉と聞くと、認知症高齢者へのケアだったり、障害のある人への地域生活支援だったり、あるいは適切な養育環境にない子どもたちへの支援といったような具体的な対象をイメージされたり、あるいは生活保護制度だとか介護保険制度、または子育て支援制度といった制度や仕組みを思い浮かべられる方も多いかというふうに思います。もちろんこれらもとても大事な社会福祉の構成要素なのですが、もう一つ重要となるのが、援助の方法、つまり実践として展開される援助の中身なんですね。これが社会福祉援助ソーシャルワークと呼ばれているものです。
ではまず、そのソーシャルワークの位置づけといったところからお話しいただけますか。
はい、社会福祉援助、この後ソーシャルワークと表現したいと思いますが、ソーシャルワークとは社会福祉の領域で専門職として働く人たちが用いる援助技術の体系のことなんですね。これを理論的にまとめたものがソーシャルワーク理論と呼ばれるものです。
はい、
だいたい今から100年ぐらい前にイギリスで芽生えて、北米で理論的に発展し、戦後になって本格的に日本に導入されました。
はい、
その後、日本固有の事情や福祉制度と折り合いをつける形で、理論的にも実践的にも成熟してきたと言えます。ではまず、社会福祉におけるソーシャルワークの位置づけについてお話をしたいと思います。テキストの59ページの下になりますが、
はい、
図1を、ご覧いただこうというふうに思います。
はい、
社会福祉とは何かと、実際なかなかその説明は難しいんですが、究極的には一人一人の幸福を目指した社会的な取り組みのことだろうと思うんですね。したがって、図で示しましたように、社会保障制度を含んだ、法律に基づく公義の意味での社会福祉制度や具体的な福祉サービスの供給体制がまず必要となります。つまり社会的な取り組みですので、そこでは税金を投入した形でのサービスということになります。けれども、制度としての社会福祉が整うことと一人一人が幸せになることとは、実は別の次元の課題なんですね。
はい、
制度が充実しても、それでもって事情が異なる一人一人が幸せになるとは限らないということです。このあたりとても大事なところなんですが、例えば介護保険制度を例に挙げたいというふうに思います。介護が必要な人に対して、今介護保険制度がかなり充実はしてきているんですが、でも制度自体が拡充し、そして、充実をしていくことと、一人一人が幸せになることとまた別の次元だということですよね。つまり一人一人の介護の状況、それから家庭での状況、地域生活の状況について合わせてですね、資源を提供する、サービスを提供していくということが、とても必要になるということになります。国全体で必要な仕組みと、それを一人一人のニーズに合わせて展開をしていくこと、この2つを合わせていかなくちゃいけないということになります。
ソーシャルワークをする人はそこでどういう役割を果たしていくんですか。
そうですね、図にあります通り、矢印の上向きの矢印の先に、個人、家族、 グループ、地域等とありますね。これが、ソーシャルワークの対象になる人たち、つまり何らかの援助を要する人たちと言えます。で、その図にあります通り、この点線の中身なんですが、制度と対象との間にですね、ソーシャルワーカーが、位置します。で、このソーシャルワーカー、これ、ソーシャルワークの担い手ということになるわけですが、この人たちが依拠する理論がソーシャルワーク理論、まあ、基本的な考え方であったり、実践の根拠になるものと言えるものなんですよね。つまり、人と、つまり対象と制度との間に、位置するのが、ソーシャルワーカーであり、この人たちが、用いる理論がソーシャルワーク理論ということになります。で、この転生の中身なんですが、この上のソーシャルワーカーの枠をですね、実践としての社会福祉、それからその下のところ、社会福祉制度やサービス供給体制のところですね、これを、制度としての社会福祉と、まあ、呼ばれるわけです。で、つまり社会福祉というのは、この制度としての社会福祉と実践としての社会福祉、この2つの要素から構成されるということになるわけです。
そのちょうど中間にソーシャルワーカーが図の中では
そうです
位置し
ね。
ているということです
は
ね。
い。対象との間に位置するということなんですが、
はい。
もう一つこの図で大事な要素があります。それは図にあります通りですね、矢印は下から上に向くだけではなくてですね、上から下に矢印が伸びているというところなんですね。
はい。
つまり、社会福祉の制度やサービスというのが決して全て万全でですね、準備されているわけではないということなんですね。不十分であったり不備であったりというものもたくさんあるわけです。で、ソーシャルワーカーの仕事というのは、実際に目の前に、様々な生活課題のある人たちを、まあ、目の当たりにですね、しているわけなので、その状況からすると、この制度はもっとこのように変えた方がいいよとか、あるいはこういう制度をもっと作った方がいいよとか、そういったものを、作っていくということもとても大事なソーシャルワーカーの仕事なんですよね。ですから、制度を、人に向けて使えるようにするということと、それから、足らない制度、不十分な制度を作っていくということですね。この2つの要素を兼ね備えた、役割をですね、担っていただくということになるわけです。ですから、上向きの矢印ですね、下向きの矢印、この2つがとても重要な意味を持っているということになります。
それをテキストによりますと、ソーシャルアクションと
そうで
言うん
すよ
です
ね。
ね。
はい。ソーシャルアクションというのは、ソーシャルワークの一つの大事な機能なんですよね。制度を作っていく、仕組みを作っていくというところに、ソーシャルワーカーが関与していくということになります。ソーシャルワークのソーシャルの意味っていうのは、これとても大事なところでして、まあ、この図にあります通り、一つ大事なことは、社会的にご本人を支えていくっていうことですね。個人的な活動ではなくて、社会として本人を支えていくということと、今お話のあった社会を変えていくっていう部分ですよね。制度を作り、仕組みを作っていくですね。この両方に、関与していくということになるのかなと思います。
では次に具体的な仕事で言いますと、どういう専門職がどういうふうにソーシャルワーク理論と関わっているのか、このあたりをお願いいたします。
そうですね。ソーシャルワークの対象となりますのは、まあ、現実の社会で起こっている具体的な生活課題であるわけです。その具体的な現実の課題に対してどのようにアプローチをし、関わっていくのか、その専門性を発揮するのが、ソーシャルワークの担い手ということになるんですが、実際にですね、どこでどんな仕事をしているかっていうのはとても見えにくいものだとよく言われます。実際はいろんなところでいろんな、肩書きを用いながら、仕事をされておられるということになります。
随分幅広いんです
そうです
ね。
ね。これが一つは社会福祉の大きな特徴でもあるわけですが、社会福祉の領域で仕事をされておられる人たち、実は非常に多岐にわたっています。で、その背景にはどういう理由があるかということなんですが、人々の暮らしというものが、健康であったり、家計であったり、就労であったり、仕事ですね、それから家族や地域との関係であったり、子育てであったり、介護であったり、極めて多面的な要素から成り立っているということなんですね。人を支援するということは、いろんな要素が合わさって生活が成り立っているというところを、きちんと捉えていく。 したがっていろんな面に関わっていくことになるので、結果としていろんなところでいろんな人たちが、福祉の担い手として、活動しているということになっていくかというふうに思います。
とはいうものの、まあ、分類はできるものなんでしょうか。
そうですね、いろいろおられるんですというだけでは説明にはならないので、テキストの59ページの図の2のところですね、福祉の仕事とソーシャルワークの理論というところで整理をして作った図が、その図に、図の2になります。
はい、
この図はソーシャルワーク理論、編み書きをしてあるところですが、それを軸としながら福祉の仕事を3つの類型に整理してみました。この図なんですが、左の方にあります通り、上に行くほどより実践的に、下に行くほどより理論的になるということを示した概念図となります。
はい、
順番に少しお話をしたいと思いますが、この第一類型ですよね、左のところにある第一類型というのがソーシャルワーク理論に直接基づく福祉専門職です。いわゆる相談援助職と呼ばれる仕事で、ソーシャルワーカーのイメージに一番近い類型と言えます。国家資格で言えば社会福祉士の仕事に相当します。具体的には、公的機関、役所ですね、福祉事務所や児童相談所のケースワーカーさんですとか、あるいは、医療ソーシャルワーカー、これ MSW と言いますが、病院の中でのソーシャルワーカーや、精神科ソーシャルワーカーですね、PSW と言いますが、そういった人たち、それから社会福祉施設の相談支援員さん、それから地域包括支援センターの社会福祉士、あるいは、市区町村の社会福祉協議会の福祉活動専門員の皆さんとかがこの類型の代表的な、仕事になります。
はい、
この第一類型の仕事もですね、まあ、近年拡大の方向に今ありまして、このソーシャルワーカーの人たちも今学校ですとか刑務所とかですね、まあ、そういったところにも、配置されるような形で今広がりを見せているということになります。
第二類型は実践により近いところに位置していますね。
そうですね。
はい、
この第二類型なんですが、ソーシャルワーク理論に基礎を置く福祉、まあ、専門職と言えます。つまり相談援助職というよりかは、いわゆる介護や生活上の世話が中心になる仕事で、国家資格で言えば介護福祉士や保育士の仕事に相当します。この類型はソーシャルワーク理論に直接基づいて相談援助を担うことが中心となるわけではありませんが、介護職や保育職はソーシャルワーク理論をベースとした基礎に置いた専門職と言えます。この類型にある人はソーシャルワーカーと呼ばずしても、ソーシャルワークの担い手としてですね、その大事な役割を、まあ、地域社会の中で担ってくださっているということになりますね。
そして図によりますと第三類型ですね、次は。
はい、で第三類型は、はい、そうですね、隣接の他の理論に基づく専門職と言えます。福祉の仕事は多様な専門職によって構成されています。具体的に言いますと、医師、看護師、保健師、PT、 理学療法士ですね、それから OT、 作業療法士といった医療関係者、それから弁護士、司法書士などの司法関係者、また臨床心理士などの心理職もこの類型に含まれます。まあ、ソーシャルワーク理論に直接基づく専門職ではありませんが、ソーシャルワーカーたちと連携を取りながら一緒に仕事をする限りにおいては、ソーシャルワークの基本的考え方について少なくとも共有しておくことが必要ということになるかなと思いますね。
うん、社会福祉にその関わる職種というのは本当に幅広いですね。
そうですね、生活を対象にするということになりますので、極めて多面的なので、そこに関わる人たちの仕事の中身も、それから専門性の中身も極めて多岐にわたるということになりますね。
はい、そのことがとてもよくわかりました。ではソーシャルワークの次は全体像についてお話しいただけますか。
そうですね、じゃあそのソーシャルワークっていうものはどういった基本的な構造から成り立っているのかということをお話をしたいというふうに思います。ソーシャルワークの全体像について理解を深めるために、その基本構造をできる限り、シンプルにしてですね、図で示してみました。
はい、
テキストの61ページの下図3をご覧いただこうと思いますね。この基本構造の図なんですが、まあ、大きく分けると、まあ、3つの要素から構成されています。で、 一つは左側ですが、本人システムと書いています。で、これが、福祉の対象になる人たちなんですね。で、この対象になる人たちと言いましても、複数の円が重なっているようにですね、その対象はご本人、これは個人を示しますが、個人、家族、グループ、組織、地域ですね、そういった対象がそれぞれ同心円でですね、重なっている感じになります。ですから地域の中には様々な組織やグループ、そして家族の中にはですね、複数の人たちが含まれるということになるわけですよね。で、これが福祉の対象の大事な、基本的な、捉え方ということになります。近年、この人たちの抱えるですね、生活課題がとても、多様化、深刻化、潜在化しているというふうに言われますね。様々な社会構造の変化の中でですね、非常に、問題がですね、こう深刻になってきているので、図にある通り、このソーシャルワーカーや支援する人たちにも、高度な専門性が求められるようになってきているということかというふうにこう思います。これが一つの大事なですね、構成要素の、一つということになりますね。
これ、ご本人とそういった、家族、グループ、どの方も切り離せないっていうことです
そう、とて
ね。
も大事なところなんですね。家族だけ、グループだけ、組織だけということには、ならずに、それぞれお互いに関係を与え合いながらですね、影響を与えながら、存在しているということになるわけです。ですから、地域の課題は個人の、生活に影響を与えるし、個人の、生活は地域全体にも影響を与えるという観点がとても大事になるかというふうに思いますね。で、2つ目の要素がですね、右の方に行きたいと思いますが、これが援助システムと、呼ばれるものなんですよね。で、そこにですね、ソーシャルワーカーを、基本として、いろんな人たちと、連携と、協働をしながらですね、援助をする形になっています。で、今、連携と協働の時代だというふうに言われている話で、これ4回のこの講座の中のとても大事なところなんですが、ソーシャルワーカーさんが1人でですね、関わる話ではなくて、その図にあります通り、ご本人さんやその家族さん、他の専門職、地域住民の方、それから NPO とかの、各種組織、そしてそれ以外にもですね、多様な、地域での担い手の人たちと連携を取りながらですね、支援をしていくということになるわけですよね。で、この図によりますとですね、本人システムと書かれてある対象と、それから支援する側、対象になる側というのが、複数の人たちと、連携協働しながら、援助をしていくという形になっていくわけです。
この様々な方たちと連携協働ということですと、ソーシャルワーカーはその中でどのような仕事をするんでしょうか？
そうですね。何よりも大事なことは全体のコーディネートをしていくっていうことが、一つ大事になるということと、そしてもう一つ大事なことは、ご本人がですね、自ら問題解決をしていけるように支援をしていくという援助の大事な部分ですね、その根幹にあたる部分をしっかりと抑えていただくということが大事になるのかなというふうに思います。そうでないと、本人以外や当事者以外の人たちの意向だとか思惑だとかですね、それが良かれと思ったことにどうしても引っ張られがちになってしまうところがあるので、そうではなくて、本人さんを中心に援助を組み立てるですね、そこに、ソーシャルワーカーの位置というのが、あるんじゃないかというふうにこう思います。
それが専門性ということで
そうです
す
よね。
か？
これがとても大事な、ソーシャルワークの、専門性であるし、これがソーシャルワーク理論の大事な部分を構成するということになっていきます。で、この図なんですが、3つ目のですね、大事な要素が、この、右から左に矢印が伸びていますね。ここに専門的な援助ということになります。援助の担い手である援助システムと、それから援助の対象になる本人システムの間をですね、つないでいくというもので、あるわけですよね。そこに、専門的な援助というものが書かれています。 で、この援助の中身といいますのが、テキストの60ページのところに書いていますが、従来ソーシャルワークの体系といいますのは、この個人を対象としたケースワーク、それからグループを対象とした、グループワーク、それから、地域を対象としたコミュニティオーガニゼーション、あるいはコミュニティワークとも呼ばれてきたものですが、そういった具合にこのシステムの大きさですね、本人を、取り巻くシステムの大きさによって、分かれていた、時代がしばらく長かったんですが、やがてですね、統合化の時代を迎えることになってですね、もうそういう分け方はやめて、ソーシャルワークを一体化して捉えていきましょうという流れが非常に、強くなってきたということなんですね。で、それは図にあります通り、本人というのがもう切り分けができないんだということですね。本人の生活は周囲の人々と密接に関係していって、もう切り離せないものであるので、ソーシャルワークの実践というのは本人と本人を取り巻く環境とをですね、一体的に捉え、そこでの相互作用関係に焦点を当てることを大事にしましょうというところで、かなり整理をされてきたということであるわけです。ですので援助というのはそこの中身にですね、実際関わっていくと、もう個人かあるいはグループか家族かということではなくて、それを一体的に捉えていくということがとても大事になるということなんですね。はい。で、そこでの専門的援助のこの図のところなんですが、もう一つ大事なことがありますね。で、ソーシャルワーク理論に基づいてこの援助っていうのは展開をされるということになるわけです。これは専門職による営みなので、決して思いつきで場当たり的にですね、やっているわけではないんですよね。さっきお話のあった、何が大事かと、言った時にですね、ご本人が主体となって問題解決をしていくというのは、この価値に基づいた実践なんだということであるわけです。で、実はこのソーシャルワーク理論の位置づけはですね、この真ん中に位置するものなんですが、このソーシャルワーク理論の中にですね、この価値というものが含まれるというところに、とても大事な、意味があるんだということになります。ちょうど、61ページの最後のところにですね、この価値とはソーシャルワーカーの個人的な価値観のことではなく、専門職として、共有しておくべき援助を方向づける理念、思想、哲学のこととあります。専門的援助の矢印の方向と内容を左右する重要な要素にこれがなってくるんだということで、あるわけです。ですので、ソーシャルワーク理論に基づいて、実践をしていくですね、そこに影響を与えるのがこの価値の部分だということになるわけです。ですので、援助をする担い手の部分と対象になる人たちをどのように捉えるかということと、その間ですよね、ソーシャルワーカーの人たちが、援助をしていく、その理論的な基盤に、価値というものが、存在をするということなんですね。したがって、価値の内容を学ぶということは、ソーシャルワークの本質ですとか、あるいはソーシャルワークにおける人を援助することの意味とは何か、その広さと深さを、知ることになるのかなというふうにこう思います。ですので、これ4回の、講座なんですが、次回からですね、2回にわたってこの、ソーシャルワークの価値の中身を皆さんと一緒に学んでいくことにしたいというふうにこう思います。
はい。ソーシャルワークは知識も必要、技術も必要、そして価値がとても大切ですというお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
社会福祉援助の考え方第1回、社会福祉援助ソーシャルワークの全体像、お話は大阪市立大学大学院教授の岩間信之さんでした。なお、この放送のテキストが発売されています。お近くの書店でお求めください。書店にない場合は NHK 出版にお問い合わせください。郵便番号 150-8081 NHK 出版テキスト係、電話は 0570-000-321 です。では、社会福祉セミナーを終わります。